こんばんは、ゆんぼです。はい、お久しぶりです。今日はね、切り替わりの時期っていうテーマというか、今感じてることをね、ちょっと話してみようと思うんですけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？結構ね、5月末ぐらいから、しんどいなとかね、体調崩してるよとか、そういう人もね、ちらほらいるかと思います。今すごいね、やっぱり切り替わりの時期だなと思うし、あ、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。ね、5月病みたいにね、言ったりして、5月は結構しんどい月だったりするけど、ね、梅雨に入って気圧がね、変動したりして、ちょっとしんどいなっていう時期かもしれないし、実際にね、しんどいなって言って、病院のね、初診の方とか体調崩す方も増えてたり、周りでもね、ちょっと体調崩してる人がいたりとか、私自身も、この前、土曜日だったかな、ちょっと腰、ぎっくり腰みたいに、そこまでひどくないんだけど、腰痛めたりして、上靴洗ってたね、子供の上靴洗った後から、あれ、腰痛いな、みたいになっても、大丈夫になってるんですけど、そうそう、いろいろね、切り替わりの時って不具合がいろいろ起こるじゃないですか。ああいうことが起きてるんだなというのをね、感じたりします。ね。ということで、でも6月の半ばにかけてね、ちょっとずつ、なんて言うんだろう、持ち直してきたなとか、明るくなってきたなみたいなね、人もいるんじゃないかなと思いますし、今週に入ってからかな、今週に入るぐらいまではちょっとしんどくって、今週ぐらいからようやく、立て直してきたよみたいなね、人もいるかもしれません。ね。そうそう。そんな感じかな。で、今週のね、15日、に、新月がありますね。双子座の新月があって、それはまたメルマガで書こうと思うんだけど、最近ね、セッションとかに来られたり、講座をね、受けてくださったり、する方が、共通してるテーマみたいなのがあるなと思っていて、それがこの切り替わりの時期、なんですよね。この切り替わりの時期だなっていうのは、5月末からちょっと不具合が起きてる人もいるんじゃないかっていうのも、その切り替わりのサインの一つだと思うんだけど、結構もうこれまでずっと悩んでたことを卒業していきたいとか、あとこれまでずっと頑張ってきたことがもう頑張れないとか、これまでこういうふうにやろうって思ってたこととは、これまでこういうふうにやろうって思って頑張ってきたんだけど、今もうしっくりこなくなってるとか、それこそ今年の初めとかに、今年はこういうことやろうって決めて頑張ってたけど、今いまいち頑張りが効かないとかね、そういう人もいるのかなっていう感じがしています。あと、これから先自分はどう生きていくかみたいなところを考えてる人っていうのも多いと思うし、セッションしてて、こういうことをやり、自分で何かやってみたいんだけど、何をやったらいいのかなとか、どんな風にやったらいいのかなとかね、発信、やりたいこともあるけど、発信がちょっと怖いなとか、これ書いて何になるのかなって思ったりとか、発信するっていうことが、これが何になっていくのかな、自分がやっていくことってどこにつながっていくのかな、でもやりたいんだよな、みたいな人も、いっぱいおられるような気がします。それでね、ユンボさんはどういうふうに始めましたかとか、最初どんなふうに始めたか、どういう思いで始めたかっていうのね、ちょいちょい、何か所かで聞かれることもあったので、その都度答えてるっていう感じなんだけど、今本当にやってみたいな、自分でやっていきたいな、始めてみたいな、でもどうしたらいいのかなみたいな方とか、ずっとやってこられたんだけど、新たなフェーズに差し掛かってる方とかね、おられると思います。 あ、こんばんは。ありがとうございます。そう。それで、ね、なんかその、そういう時に、この前も、5月か、5月の末にね、地元でっていうか、地元ではない、今住んでるところの近くで、場所を借りてね、対面のセッションさせてもらったり、今、今度7月から、7月から8月にかけてね、キロンとか、星読みのね、キロンとか、ドラゴンヘッドとか、竜頭図とかの講座をやりますって言って、それが募集中なんですけど、で、6月も27日に対面鑑定があって、8月も東京と岡山であって、10月も東京でしてみたいな感じで、なんか、ここ、東京、関東でまたやってくださいとか、ね、東京でまたやって、とか、岡山でまたやってみたいなお声がかかったり、あ、なんか、そのキロンとか気になるとか、竜頭図とか気になる、ドラゴンヘッド気になるっていう方がおられたり、それもなんか切り替わりの一つの、なんて言うんだろう、切り替わり感を感じるところ、だなと思うんです。もちろんその、占星術みたいなものが、なんて言うんだろう、一つちょっと抽象度が高い学問じゃないですか。太陽がとか月がとかっていうのってね、なんかお天気がどうこうっていうよりももっと遠い世界の話だし、遠いところの話っていうのは、つまり抽象的になるっていうか、で結局何みたいな話になりやすい領域ですよね。でもなんか、そういう抽象度の高い目標みたいな、目標っていうか抽象度の高い領域をどれだけ知ってるかとか、どれだけ自分が認識してるかとか、そこを、捉えてるかみたいなのってすごい大事だなって、今めちゃくちゃ思ってるんですよね。私もなんかその最初は始めたばっかりの頃って、なんかとりあえずできることやろうとか、やってみたらって言われたことやるとかね、そんな感じでやってたんだけど、やる中でなんか、自分は何のためにこれをやってるんだろうみたいなところに行き着くわけですよ。とか聞かれたりとかね。で、なんか自分はこういうことをやってる人ですみたいなのを言う必要のある場面とか、ホームページ作るとか、なんかそういう時に、じゃあ自分は一体何をする人なんだろうって思いはなんかあるんだけど、うまく言葉にならなかったり、なんかいろいろあってそれがまとまりきらなかったり、なんかすることもあるんだけど、なんかそういう時にね、なんかもともとはそのカウンセリングルームつなぐっていうのもやってるから、なんか気持ちと言葉をつないでいきたいとか、人と人をつないでいきたいとか、夢と現実をつないでいきたい、何かこう目に見える世界と目に見えない世界みたいな、いろんな世界をつないでいきたいなみたいな思いで、私はつなぐっていうことをする、まあ通訳みたいな、星っていう情報を分かりやすい言葉にしたりとか、心理学っていうものと何かこう皆さんの日常に役に立つこととつないだりとかね、あとなんかそういう、直感みたいなところとか、リーディングみたいなところと、言葉にして皆さんにお伝えする、何かこうパラレル、行きたいパラレルと今をつなぐみたいなことができたらなって思ってやってたんだけど、じゃあ何のためにそれをやるかっていうのを考えたときに、やっぱり、自分の可能性、その人が持ってる可能性を、その人自身がね、輝かせながら生きていく世界。みんながね、それを自分が持ってる可能性を、ね、存分に発揮しながら生きていく世界みたいなのが、やっぱあったら最高だよなと思って、そういうことをするために自分自身とつながったりとかね、あ、こういうことしたいなっていうのが現実でできるようにっていう、なんか、お手伝いができたらなとかね、そう思ってやっています。で、そういうなんか、じゃあ自分が何のためにこれをやってるんだろうとか、自分の、なんて言うんだろう、目指したい目的、人生のね、目標値とか、なんか作りたい世界とか達成したいことみたいなのって、なんかどうやって考えたらいいんだろうとか、どこにそれってあるんだ、なんかぼやーっと思うけど、でも本当かなとか、自分にそんなのができるのかなみたいなのを思った時に、 一つその星の情報がめちゃくちゃ役に立つっていうか、後押ししてくれる。そういうのがキロンとかドラゴンヘッドとか竜頭図の情報なんですよね。私はなんかキロン、まあ、キロンとかドラゴンヘッドとかとかって言ってるけど、ね、これまでも何回か解説してきたけど、キロンって何かって言ったら、魂の傷と才能のありか。うん、っていうのを表す、小惑星なんですよね。ホロスコープの中で、太陽系の10天体ではないんだけど、小惑星で、キロンっていうのは、土星と天王星の間を楕円軌道で行き来してて、土星っていうのは肉眼で見える最後の星。で、天王星っていうのは望遠鏡を使わないと見れない星。だから目に見える世界と目に見えない世界を行き来するっていう感じで、だから、なんかスピリチュアル的でもあるっていうかね。まあ、ちょっと脱線するけど、スピリチュアルっていう言葉もなんか解釈というかね、捉え方っていろいろあると思ってて、やっぱり今なんか SNS とかネットで言われてるスピリチュアルっていう言葉が持つ雰囲気っていうのは私はそんなに好きじゃないから、積極的にスピリチュアルみたいな言葉は使いたくないんだけど、やっぱり心理学をやる上でもなんかスピリチュアリティとかね、スピリチュアルな領域とかスピリチュアルペインっていう言葉は出てくるんですよ。で、スピリチュアルって何かって言ったら、まあ、WHO とかもね、なんかその、サイコ、あ、バイオ、バイオ、サイコ、ソーシャル、スピリチュアルで人を理解して支援していこうみたいな風に言われてて、バイオっていうのは体ですよね。生物学的に。で、サイコっていうのは心ですよね。何を感じ考えてるか。で、ソーシャルっていうのは関係性、社会の中でとか人間関係とか。で、スピリチュアルっていうのは、まあ、どう生きるかっていうことなんですよ。で、心理学とどう違うか、心とどう違うかって、なんか何を感じてるか、悲しいとかね、苦しいとか、なんか怒ってるとか、なんかこう、落ち着かないとか、そういうことじゃなくて、スピリチュアリティっていうのは、自分はどう生きたいかとか、何を大切に思ってるかとか、何を信じてるか、みたいな話の領域がスピリチュアリティなんですよね。うん。だから、こう思うとか、こう感じる、っていうのは、まあ、心理というか心の領域なんだけど、どんな風に生きるか、何をして生きるか、何をして生きて、どういう風に死んでいくかみたいな。だから、スピリチュアルの領域って、心理学の世界では、まあ、ターミナルケアっていうか、その、癌の終末期の方々によくスピリチュアルな話っていうのは行われていて、でも、それってもうなんか、癌の終末期に自分はどう生きたいですかとか、どんな風に、まあ大事ですよ。もちろん大事なんだけど、元気な時に考えても良くないっていうか、元気な時こそ考えておきたくないって思うんですよね。だからなんかスピリチュアルっていうのは別にその、何未来が見えたりとか、なんか霊が見えたりとか、前世を見たりすることがスピリチュアルなわけじゃなくて、自分はどう生きるかっていうのを考えるっていうことがスピリチュアルなことであり、何を信じてるかとか、ね、何を大切にして生きるかとか、何を優先するかとか、自分の人生においてどう生きるかみたいなところに向き合うのがスピリチュアリティなんですよね。で、キロンっていう星はそういうスピリチュアリティを持ってる。うん、その、まあ、星っていうだけでね、目に見えない世界のことだから、まあ、スピリチュアルなことは含むんだけど、キロンっていうのは、まあ、自分の魂にどんな傷っていうかね、のがあって、だから、でも才能がある。うん、前世でね、その才能があったばっかりに、悲しい思いをしてるとか、苦しい思いをしてる。だから、その才能を発揮するのは、すごく怖いみたいな、そういうポイントなんですよね。だからそれが何座かとか何ハウスかみたいなことで、自分の才能みたいなのが、こう、どういう才能を持ってるか、でもその才能を発揮するのがどんな風に怖いのかみたいなのがわかるっていうものなんですけど、私はそのキロンっていうのがね、カニ座の10ハウスにあって木星と一緒にいるんですよ。で、結構 MC っていうね、社会的使命の場所に近くって、私の中でキロン を発揮することとか、キロンにまつわることをすること、なんかキロンの講座をするとかね、キロンの話をするとか、自分の怖いことをやってみること、っていうのはすごくテーマだと思ってるんですよね。で、キロンのカニ座のジュハウスって何かって言ったら、大丈夫っていうか安心の居場所を社会の中に作っていくことみたいなね、そういう心のこととか、なんて言うんだろうな、居場所とか安心安全の場所、そういう守るとか愛すとか育むみたいなテーマ、つながるとかね、大丈夫っていうテーマを社会の中に、体現していくっていうのは、私の中でなんか本当にそういうことができるのかなとかね、なんか最初こういうことを発信したりとかするのも怖いなって思ってたし、インスタライブもね、最初やるのすごい怖いなって思ってたけど、なんかやればやるほど共感してくれる人がいたり、あ、なんかすごいいつも聞いてますとか、なんかメルマガとかもね、いつも長いのに、なんかね、あ、いつも楽しみにしてますとか読んでますっていう人がね、いてくださって、あ、なんか自分はそういうことがなんかこうできないんじゃないかなとか、すごく、そういうことをやったら何か悪いことが起こるんじゃないかなみたいなのがね、ずっとあったんだけど、意外とそうでもないんだな、あ、やってよかったんだな、それって私のなんかできることなんだなっていうのがね、今は思え始めて、どんどん思えてきてて、なんかそれが、あ、やってよかった、もっとやってみようみたいになってるっていうことなんですよ。そんな風に皆さんにも、やり始める前はすごい怖いけど、あ、やればなんか意外となんか大丈夫だったなとか、あ、なんかすごくやりがいがあるなとかね、なんかそういうポイントっていうのが必ず設計図の中に組み込まれてるんですよね。ね、あ、怖いにはヒントがあるのかもですねって、そうそう、そうなんですよね。ありがとうございます。まさに、ね、なんかその、キロンについて学んだ時に思ったのは、違和感があることは、ストップすればいいかもしれないけど、怖いことっていうのはゴーサインなんだな、みたいな。怖いなって思うことはゴーサイン。で、あ、なんかこう、違和感はストップサイン。で、その違和感とか怖いっていうのもね、よくよく見ないと、なんて言うんだろう、似てたりするから、これは違和感なのかな、怖さなのかなって思った時に、ふと星を見てみると、あ、これは怖さか、みたいな。キロンか、ここにあるからもうやれってことだなっていうことで、勇気をもらってやる。っていうのができやすくなるし、星にね、結局やるのは自分だから、ね。星に何て書いてあろうが、自分がやるかやらないかでね、変わってくると思うんだけど、なんか、星の応援、星からの後押しっていうのを議論学ぶことで得ることができるし、その、ね、セッションで読んでもらうだけじゃなくて、講座で学ぶっていうことで、自分も人の議論を応援できるようになるし、あの人、なんかこれやればいいのにな、でもなんか、なかなかやらないのなんでかなって思った時にもしかしたら議論があるのかもしれないなとかね。で、星読みされる方は星を読んだ時に、あ、議論があるってことは、あ、この人、これやるのすごい怖い人なんだな。でも、やったらいいよねっていうのがね、分かったりとかするっていうことです。だし、なんかセッションってね、なんか、もちろん私もいろんなセッションを受けてきたから、その時々に言ってもらった言葉っていうのが今でもお守りだし、で、そうやって自分じゃ見えない領域の、ことを教えてもらいに行くっていうのは定期的にやってるので、今でもセッション受けたりね、してるんですけど、やっぱりなんか、人から言ってもらう言葉っていうのはすごく支えになって、勇気になって、エンパワーメントになる。でも、自分で、あ、なんか今、自分、どうかなとか、なんかこういうことをやりたいけどできるかなみたいに思った時に自分がね知ってたらのいつだってこう自分のチャートが自分に応援してくれるわけですよ。で、その情報を知ってたらね、議論ってこういうことなんだ、私の議論ってこういうものなんだなっていうのを知ってたら、それを見るだけでね、なんか応援を感じれるようになるんですよ。 だから、あ、どうしようかなって迷った時とかに、ちょっとチャート見て、いや、でも、キロン、ね、カニ座ジュハウス、MC に近いしな、とかね。なんかそうやって自分で自分を、なんか勇気づけることができる。自分で自分をっていうか、自分のチャートが自分に対してね、応援してくれるのを自分で受け取れるようになるのがすごいいいよなって思うし、何回でもね、好きなタイミングで見れるのがいいなって思います。で、キロの話ばっかりしてるけど、それはドラゴンヘッドも、竜頭図も一緒で。で、ドラゴンヘッドは何かって言ったら、自分の人生のね、この人生の目的地っていうか、ドラゴンヘッドってね、星じゃないんですよ。天体じゃなくて、月と太陽が交わる感受点なんですよね。交わる場所のこと。なんかロマンチックですよね。そこもスピリチュアルな、なんて言うんだろう、情報が載ってて、月の通る道って白道って言うんですけど、それは過去世が載ってるんですよね。過去の情報、カルマとかが、まあ、インド占星術で言う。で、太陽の通り道は行動ですから、その白道と行動が交わる場所が、北で交わる場所がドラゴンヘッド。で、南で交わる場所がドラゴンテイルって言って、尻尾の方には前世とかでね、ご先祖様とかがやり尽くしたこと、やり慣れたことが載ってて、ドラゴンヘッドには今世やりたいことが載ってる。だから自分がまだなんかやったことがないこととか、でもやりたいこと、どうやってやったらいいのかわかんないけど、やりたいことだな、みたいなのが載ってたりするんですよ。で、そのキロンとか、ドラゴンヘッドって、全体のね、集合無意識にも関係してるものなので、あ、こんばんは、ありがとうございます。そう、全体のテーマにも載ってるんですよね。今、だから、今のね、キロンは、魚座にあるんですよ。あ、魚座じゃない。ドラゴンヘッドが魚座にある。ドラゴンヘッドが魚座にあって、キロンは、お羊座にあるんですよね。で、そのキロンがね、だから全体のテーマとして、私たち、で、お羊座のキロンってどういうことかって言ったら、自分は何者かっていうのを打ち出していくことについての怖さとかね、才能っていうのがあるんですよ。だから私たち今自分を出すっていうことに対してみんなで取り組んでるところなんですよね。で、その議論がね、6月20日に牡牛座に動きます。そうすると自分の才能を使って稼ぐっていうことが、今度怖いけど才能があるからやろうねっていうテーマに移り変わっていくんですよね。だからみんな今、なんかセッションに来られてる方が、なんかそういうね、自分で何かやってみたいんだけど、何をやったらいいのかなとか、どんな風にやったらいいのかなっていう相談が増えてるのも、あ、なんか議論が、牡牛座っていうね、ところに移っていくのの、なんて言うんだろう、前段階っていうか、前準備をみんな、ね、敏感にキャッチしてる人はしてるんだなと思うんだけど。だから、キロンって、ね、なんか数年単位で動くから、これから数年はね、自分の持ってる才能を使って稼ぐことが怖いけど、でも、やってみるといいことですよっていうのがね、全体のテーマとして入ってくるわけですよ。だからなんかね、やっぱその切り替わりも感じてるなって、キロンが数年に1回動く、キロンが6月20日に動くっていうことと、あとドラゴンヘッドもね、1年半に1回ぐらい移動するんですよね。1年半に1回移動するのと、数年に1回移動するのが、1ヶ月ぐらいのスパンでどっちも起こるんです。ドラゴンヘッド今、魚座で、今度は魚座からね、水瓶座に移っていきます。だからなんかね、魚座にこの前までいろんな星があったんですよ。これはもうドラゴンヘッドとかキロンとかの話じゃなくて、他の天体の話もね、全体の運気の話としてするならば、海王星とか土星が魚座にいて、今年に入ってね、お羊座に移動が完了しました。で、ドラゴンヘッドも今牡牛座にいるけど、 7月27日に、ドラゴンヘッドはね、逆走するから、うん、魚座から水亀座に移動しますみたいになって、魚座にすごいそういう抽象度が高い星があったのが、移動していなくなっちゃうんですよね。で、魚座って結構カオスだったり、ぼやけてたり、なんて言うんだろう。なんか、なんでもありっちゃありなところだから、なんとなくこんな感じっていう感じで生きてたとしても、いけたわけなんですよ。魚座の海王星とかね、魚座の土星とか、魚座のドラゴンヘッドがあったときは、なんとなくこんな感じ、なんかこんなバイブスみたいな、こんな雰囲気みたいな感じで、雰囲気じゃなくて雰囲気みたいな感じで目指してても、なんとかなってたみたいなところがあると思うんだけど、土星と海王星がお羊座に動きました。で、ドラゴンヘッドも水亀座に動きますみたいになってくると、今度はなんかしっかり自分っていうものを打ち出したりとか、しっかりなんかこう、ぶれない自分っていうものがないと、なんかね、どんどんずれてっちゃうみたいになるんですよね。そう。だからなんか、ここ数年というか、ここ何年かは、なんとなくこんな風に楽しく生きようとか、夢を目指そうみたいな感じで、ぼんやりしてても大丈夫だったけど、これから数年は、まあ、もっと言うと1年半とか2年とかね、それくらいの、ここから1、2年ギュッとそういう期間は、なんかね、あんまずれない方がいい。あんまぼやかさない方がいいっていう感じなんですよね。で、その時に、なんて言うんだろうな。自分ってこういう風になっていきたいとか、こういう人間ですとか、それこそさっき説明したスピリチュアリティの部分ですよね。こういう生き方をしたい人間ですって、こういうことを、信じていますとか、なんか海外の人とかね、宗教とかあるから、宗教の話ってまあスピリチュアリティなんですよね。何を信じているか。どういうものを良しとして、どういうものはダメと思っているかとかね、そういう価値観とかスピリチュアルな話なんですよ。で、それはね、価値観みたいなのはなんか心じゃないって言ったらあれだけど、心を含むもうちょっと抽象度高いことですよね。そういうなんか、ビシじゃないけど、仮決めでもいいんだけど、そういうものを持って、じゃあ、それに基づいて生きるために今どういう選択をするかなとか、どういう行動をするかなっていうのが大事なんですよね。そういう風な今空気感に切り替わってるし、これからどんどんこの下半期もっとそうなるっていう感じがします。だから、なんかね、さっきから抽象度って言ってるけど、抽象度高い視点ってどういうことかって言ったら、いろんなものを包括する、包括する、それをまとめ上げる一つの視点みたいな感じ。ね。例えば、私は人間のね、坂本あゆみっていう人間ですけど、なんか女性って言ったら含まれるものが多いじゃないですか。女性って言ったらこう、抽象度がぐんと上がるし、人間って言ったら男子も含むから、もっとぐんって上がるじゃないですか。だからその、結局何みんなに当てはまるじゃんみたいなことがちょっと抽象度高いで結局何みたいな情報になっちゃうんだけど、でもだからこそここっていうのを含むこと、だからそのみんなが自分持ってる可能性を輝かせて生きるのを応援する、じゃあ結局どういうことっていうのを、具体的に考えていくわけなんだけど、でもここがあるからさ、なんかそことずれてないかなっていうのは考えれるわけじゃないですか。漠然と、アロマして、漠然となんかこう、星読んで、漠然とセッションして、漠然と心理師として働いて、じゃなくて、それをやってる自分のすべてのことがそこに向かって集約されてるっていうところがここなんですよね。で、そういう、ここを見つけるのに必要な情報っていうか、役に立つ情報が、キロンとか、ドラゴンヘッドとか、リュウトウズっ っていうものになってくるっていうことです。月とかね、水星とか金星っていうのは自分のなんかこうコミュニケーションのスタイルとか、ワクワクするところとか、なんかこう行動力が出てくるところみたいな感じだからね。なんかこう、生き方ってなると、生き方とか魂の目的とかってなると、え、どういうことってなるかもしれないんだけど、そこを理解しておくと、自分のそこと向き合っておくと、でそれってなんかこう、人からあなたの目的はこれですよとかね、なんかそういうこと言われることもちろんあると思うんだけど、で私もセッションで言うし、だけどなんかそれをやっぱ抽象度高い情報って何回も何回もいろんな筋からいかないと噛み砕けなかったり、なんか落とし込めなかったりするんですよ。だからね、何度も何度もそのこれってどういうことなんだろうっていう、私ってどうやって生きたいんだろうとかね、私ってなんか私の魂の目的何なんだろうって言って、一発でボーンって見つかることじゃなくて、言われて、はあそうなんだっていうことじゃなくて、そう言われたで自分はどうだろうって、何度も何度もそれをきっかけに、あの問い直す中で出てくるっていうことなんですよね。だからこう自分で理解しておいた方が、何回も何回も自分で向き合えるから、本当にね、なんかこの抽象度高いところは難しいし、結局で何ってなりやすいところなんだけど、だからこそ何回もね向き合う必要があって、だからこそそれが一つ見つかったら、全てのね自分の行動がそこに向かってギュンって集約されるから、すごいパワーになると思うんですよ。でなってるんですよね。でまあキロンとドラゴンヘッドの説明して、最後流頭図何かって言ったら、流頭図って魂のチャートって言われてて、この肉体のチャートと別にあるチャートなんですよね。肉体のチャートっていうのは、普通に誕生日から出せるね、ネイタルホロスコープって言ったりするんだけど、出生図、生まれた時間と場所から割り出すものが肉体のチャートなんですよね。そうじゃなくて、自分の魂意識、なんていうかワンネスみたいなところから、こう、ワンネスっていうところから、うんとなんか魂が粒になって切り出されて、その魂が地球に降り立つっていうところで、地球に降り立つときに肉体を持つからね。その肉体のチャートが、いつも私たちが普通に見てる出生図なんだけど、こっちの、ハイヤーセルフみたいにね、魂意識とかハイヤーセルフって言われてる方のチャートが流頭図なんですよ。で、それはコントローラーを持ってる方で、肉体の方はマリオみたいな感じで、どっちもにね、感情はない、ある、ないかわかんないけど、意思があるの。で、コントローラーはコントローラーで、自分がね、ワンネスから飛び出た目的に向かって、マリオに動いてほしいんだけど、マリオは全然言うこと聞かなくって、なんか入らんでもいい土管に入ってみたりとか、うまく敵をかわせなくて死んでみたりとかして、コントローラーを持ってる人がうってやってるの。なんか全然言うこと聞かねえな、このマリオって言いながら、なんかこう、一生懸命、自分のね、魂の目的を遂行しようとしてるんだけど、マリオはマリオでね、自分の冒険をしたいから、そのマリオの幸せとコントローラー持ってる方の幸せはまた違うかもしれないんだけど、じゃあ自分の魂の目的とか、魂が目指してることって何なんだろうねっていうのが流頭図に書かれてる。で、その出し方とかね、その意味とか、また読み方が全然違ってくるんですよね。で、どうやったらその魂のチャートの方にアクセスできるかとかっていうのも、流頭図の講座の中でお伝えしてるので、なんかね、それが読めるようになると、すごい面白いし、だから自分のなんか、見えてなかった部分がどんどん見えてきて、ってことは、含まれるものが増えるでしょ？で、で、そういうものを総合して、あ、私こういうことがしたいんだなっていうのが見つかると、すべてのことがそこに向かい始めるから、あ、これは人生に必要なことだな、あ、これを今しなくていいなっていうのがね、そうそう、 なんか分かってくるんですよ。あ、コメントありがとうございます。ドラゴンヘッドとキロンが同じなんですね。先ほどの話から考えると、怖いことはやりたいことね、覚悟がいると同時にちょっと納得もしてますね。え、ドラゴンヘッドとキロンが同じだったらね、もうそれやるしかないっていう感じですよね。やるしかないけど怖かったりとか、一方でどうやったらいいのかなっていうのがね、なんかどうやったらいいんだろう、どうやったらそれやれるんだろうみたいに思いやすいポイントかもしれないけど、ドラゴンヘッドがあるところをやるとすごい後押しが来たりね、の目に見えない存在からの後押しっていうのが来やすいですよっていうふうにも言われてるので、うん、ぜひね、ドラゴンヘッドとキロンが同じっていうことなので、そこをねやられたらなと思うし、結構サインをもうサインっていうかね、星座何座がっていうのも大事だけど、ハウスっていうのも大事なのでね、そこも見ていかれたらなと思います。はい、ね、ちょっともう時間が長くなっちゃってあれなんですけど、本当にね面白いし、その星読みもされてる方とか、自分でも学ばれてて、鑑定自分でセッションしてますよっていう方も、キロン読みますとか、ドラゴンヘッド読みますとか、竜頭図読めますってなると、またねすごい需要が増えると思いますし、なんか自分も読んでて楽しくなると思う。うん、だからドラゴンヘッドとかキロンのセッションしますとかね、竜頭図セッションしますとかっていう、私も昔は竜頭図セッションっていうのを別メニューで持ってたんですけど、なんかそういう自分のメニューを広げることにもなるし、なんか星のこと全然わかんないな、でもキロンとかドラゴンヘッド、竜頭図なんか気になるなっていう方にも、一応わかるようには講座を組み立てようと思ってるので、全然星なんか未体験なんだけど気になるっていう方は、自分のとりあえずキロンとか、ドラゴンヘッドとか竜頭図っていうのを見れるようにはしようと思ってますので、うん、なんか読み解き方みたいなのね、わかりやすいようにしようと思ってるので、安心して来てください。で、これを機にね、これをきっかけに星っていうものが読めるようになったらいいなって思う人は、初級からね、その初級と中級と特別講座のセットの割引みたいなのも用意してるので、ぜひと思います。で、6月15日までに講座3回と実践会3回と、全部合わせたら6回あるんだけど、そういう講座3回をセットで申し込んでくださった方は、30分の、私のセッションをプレゼントします。で、講座と実践会合わせて6回の、セットで ご購入いただいた方には、60分のセッションをプレゼントします、ね、割引もあるし、セッションもついてくるっていうお得な感じなので、はい、6月15日までなのでね、ぜひと思いますし、これまで私の初級と中級受けていただいたり、1期2期受けていただいた方には、講座制割があるのでね、5月24日と、今日もメール行ってるんじゃないかな、にメールしてますので、届いてないよっていう方は、ちょっとメールフォルダ探してみてください。なんか見つからないよっていう方は DM いただいたら、情報送るので、はい。そんな感じです。もうね、なんか、そう、最近本当にね、自分、どう生きていったらいいのかな、みたいな局面に来てる人いっぱいいるし、私もそうなんですよ。ね。なんか、一緒に、楽しい人生にしていけたらなと思うので、ぜひ、そうしていきましょう。あ、気になります。イエーイ。気になっていただいてありがとうございます。すごいね、面白いと思いますし、一回ね、来ていただいた講座にね、一回ジョインしてくださった方には、毎月のね、質問会とか、オープンチャットとかね、そういうのもご案内してるので、はい、ユンボの星読みスクールファミリーにぜひと思います。では、6月15日までのセッション、月もぜひお受け取りください。お待ちしてます。ありがとうございました。おやすみなさい。